与次郎の用事というのはこうである。今夜の会で自分たちの家の不審のことをしきりに慨嘆するから、三四郎も一緒に慨嘆しなくてはいけないんだそうだ。不審は事実であるから他の者も慨嘆するに決まっている。それから大勢一緒に挽回策を講ずることとなる。何しろ適当な日本人を一人大学に入れるのが急務だと言い出す。みんなが賛成する。当然だから賛成するのは無論だ。次に誰がよかろうという相談に移る。その時、広田先生の名を持ち出す。その時、三四郎は与次郎に口を添えて極力先生を称賛しろという話である。そうしないと、与次郎が広田の居候だということを知っている者が疑いを起こさないとも限らない。自分は現に居候なんだからどう思われても構わないが、万一患いが広田先生に及ぶようでは済まんことになる。もっとも他に同志が3、4人はいるから大丈夫だが、一人でも味方は多い方が便利だから、三四郎もなるべく喋るにしくはないとの意見である。さて、いよいよ祝儀一決の暁は、総代を選んで学長のところへ行く。また、総長のところへ行く。もっとも、今夜中にそこまで運ばないかもしれない。また、運ぶ必要もない。その辺は臨機応変である。与次郎はすこぶる能弁である。惜しいことにその能弁がつるつるしているので重みがない。あるところへ行くと冗談を真面目に講義しているかと疑われる。けれども、本来がたちのいい運動だから、三四郎も大体の上において賛成の意を表した。ただ、その方法が少しく細工に落ちて面白くないと言った。その時、与次郎は往来の真ん中へ立ち止まった。二人はちょうど森川町の神社の鳥居の前にいる。細工に落ちるというが、僕のやることは自然の手順が狂わないように、あらかじめ尽力で装置するだけだ。自然に背いた没分業のことを企てるのとはたちが違う。細工だって構わん。細工が悪いのではない。悪い細工が悪いのだ。三四郎はぐうの音も出なかった。なんだか文句があるようだけれども、口へ出てこない。与次郎の言い草のうちで自分がまだ考えていなかった部分だけがはっきり頭へ映っている。三四郎はむしろその方に感服した。それもそうだ。とすこぶる曖昧な返事をして、また肩を並べて歩き出した。正門を入ると急に目の前が広くなる。大きな建物がところどころに黒く立っている。その屋根がはっきり尽きるところから明らかな空になる。星がおびただしく多い。美しい空だと三四郎が言った。与次郎も空を見ながら一間ばかり歩いた。突然、おい、君、と三四郎を呼んだ。三四郎はまたさっきの話の続きかと思って、なんだ？と答えた。君、こういう空を見てどんな感じを起こす？与次郎に似合わぬことを言った。無限とか永久とかいう持ち合わせの答えはいくらでもあるが、そんなことを言うと与次郎に笑われると思って、三四郎は黙っていた。つまらんな、我々は。明日からこんな運動をするのはもうやめにしようかしら。偉大なる暗闇を描いても何の役に立ちそうにもない。なぜ急にそんなことを言い出したのか。この空を見るとそういう考えになる。君、女に惚れたことがあるか。三四郎は即答ができなかった。女は恐ろしいものだよ、と与次郎が言った。恐ろしいものだ。僕も知っている、と三四郎も言った。すると、与次郎が大きな声で笑い出した。静かな夜の中で大変高く聞こえる。知りもしないくせに、知りもしないくせに。三四郎は、忽然としていた。明日も良い天気だ。運動会は幸せだ。綺麗な女がたくさん来る。ぜひ、見に来るがいい。暗い中を二人は学生集会所の前まで来た。中には電灯が輝いている。木造の廊下を回って部屋へ入ると、そうそう来た者はもう固まっている。その塊が大きいのと小さいのと合わせて三つほどある。 中には無言で備え付けの雑誌や新聞を見ながら、わざと列を離れているものもある。話は方々に聞こえる。話の数は塊の数より多いように思われる。しかし、割合に落ち着いて静かである。タバコの煙の方が猛烈に立ち上がる。そのうち、だんだん寄ってくる。黒い影が闇の中から吹きさらしの廊下の上へぽつりと現れると、それが一人一人に明るくなって部屋の中へ入ってくる。時には5、6人続けて明るくなることもある。が、やがて人数はほぼ揃った。与次郎はさっきからタバコの煙の中をしきりにあちこちと往来していた。行くところで何か小声に話している。三四郎はそろそろ運動を始めたなと思って眺めていた。しばらくすると幹事が大きな声でみんなに席へつけという。食卓は無論前から用意ができていた。みんなごたごたに席へついた。順序も何もない。食事は始まった。三四郎は熊本で赤酒ばかり飲んでいた。赤酒というのはところでできる下等な酒である。熊本の学生はみんな赤酒を飲む。それが当然と心得ている。たまたま飲食店へ上がれば牛肉屋である。その牛肉屋の牛が馬肉かもしれないという嫌疑がある。学生は皿に盛った肉を手づかみにして座敷の壁へ叩きつける。落ちれば牛肉で、ひっつけば馬肉だという。まるでまじないみたいようなことをしていた。その三四郎にとって、こういう紳士的な学生親睦会は珍しい。喜んでナイフとフォークを動かしていた。その間にはビールを盛んに飲んだ。学生集会所の料理はまずいですね。と三四郎に隣に座った男が話しかけた。この男は頭を坊主に刈って、金縁の眼鏡をかけたおとなしい学生であった。そうですな。と三四郎は生返事をした。相手が与次郎なら、僕のような田舎者には非常にうまいと正直なところを言うはずであったが、その正直がかえって皮肉に聞こえると悪いと思ってやめにした。するとその男が、君はどこの高等学校ですか？と聞き出した。熊本です。熊本ですか？熊本には僕のいとこもいたが、随分ひどいところだそうですね。野蛮なところです。二人が話していると、向こうの方で急に高い声がしだした。見ると、与次郎が隣席の二三人を相手にしきりに何か弁じている。時々、ダーターファブラという。何のことだかわからない。しかし、与次郎の相手はこの言葉を聞くたびに笑い出す。与次郎はますます得意になって、ダーターファブラ、我々新時代の青年は、とやっている。三四郎の筋向こうに座っていた色の白い品のいい学生が、しばらくナイフの手を休めて、与次郎の連中を眺めていたが、やがて笑いながら、イル・ア・ル・ディアブル・オー・コール、悪魔が乗り移っている。と冗談半分にフランス語を使った。向こうの連中には全く聞こえなかったと見えて、この時ビールのコップが4つばかり一度に高く上がった。得意そうに祝杯をあげている。あの人は大変にぎやかな人ですね。と三四郎の隣の金縁眼鏡をかけた学生が言った。ええ、よくしゃべります。僕はいつかあの人に淀み軒でライスカレーをごちそうになった。まるで知らないのに突然来て、君、よどみ軒へ行こうって、とうとう引っ張って行って。学生は、ははは、と笑った。三四郎は、よどみ軒で与次郎からライスカレーをごちそうになったものは、自分ばかりではないんだな、と悟った。やがて、コーヒーが出る。一人が椅子を離れて立った。与次郎が激しく手を叩くと、他の者もたちまち調子を合わせた。立った者は新しい黒の制服を着て、鼻の下にもうひげを生やしている。背がすこぶる高い。立つには格好の良い男である。演説めいたことを始めた。 我々が今夜ここへ寄って渾身のために一席の間を尽くすのは、それ自身において愉快なことであるが、この渾身が単に社交上の意味ばかりでなく、それ以外に一種重要な影響を生じると偶然ながら気がついたら、自分は立ちたくなった。この会合はビールに始まってコーヒーに終わっている。全く普通の会合である。しかし、このビールを飲んでコーヒーを飲んだ40人近くの人間は普通の人間ではない。しかも、そのビールを飲み始めてからコーヒーを飲み終わるまでの間に、すでに自己の運命の膨張を自覚し得た。政治の自由を説いたのは昔のことである。言論の自由を説いたのも過去のことである。自由とは、単にこれらの表面に現れやすい事実のために占有されべき言葉ではない。我ら新時代の青年は、偉大なる心の自由を説かねばならぬ自運に再会したと信ずる。我々は古き日本の圧迫に耐えぬ青年である。同時に新しき西洋の圧迫にも耐えぬ青年であるということを世間に発表せねばいられぬ状況のもとに生きている。新しき西洋の圧迫は社会の上においても文芸の上においても、我ら新時代の青年にとっては古き日本の圧迫と同じく苦痛である。我々は西洋の文芸を研究するものである。しかし、研究はどこまでも研究である。その文芸のもとに屈辱するのとは根本的に相違がある。我々は西洋の文芸にとらわれんがためにこれを研究するのではない。とらわれたる心を解脱せしめんがためにこれを研究しているのである。この方便に合わせざる文芸はいかなる威圧のもとに強いられるとも、学ぶことをあえてせざるの自信と決心とを有している。我々はこの自信と決心とを有するの点において普通の人間とは異なっている。文芸は技術でもない、事務でもない。より多く人生の根本義に触れた社会の原動力である。我々はこの意味において文芸を研究し、この意味において叙情の自信と決心とを有し、この意味において今世紀の会合に一般以上の重大なる影響を創建するのである。社会は激しく動きつつある。社会の産物たる文芸もまた動きつつある。動く勢いに乗じて、我々の理想通りに文芸を導くためには、零細なる個人を団結して、自己の運命を充実し、発展し、膨張しなくてはならぬ。今世紀のビールとコーヒーは、かかる隠れたる目的を一歩前に進めた点において、普通のビールとコーヒーよりも100倍以上の値ある尊きビールとコーヒーである。演説の意味はざっとこんなものである。演説が済んだ時、席にあった学生はことごとく喝采した。三四郎は最も熱心なる喝采者の一人であった。すると与次郎が突然立った。ダーター・ファブラ、シェイクスピアの使った字数が何万字だの、イブセンの白髪の数が何千本だのと言ってたって仕方がない。もっともそんな馬鹿げた講義を聞いたって囚われる気遣いはないから大丈夫だが、大学に気の毒でいけない。どうしても新時代の青年を満足させるような人間を引っ張ってこなくっちゃ。西洋人じゃダメだ。第一、幅が利かない。万堂はまたことごとく喝采した。そうしてことごとく笑った。与次郎の隣にいた者が、ダーター・ファブラのために祝杯をあげようと言い出した。さっき演説をした学生がすぐに賛成した。あいにくビールが皆空である。よろしいと言って与次郎はすぐ台所の方へ駆けていった。給仕が酒を持って出る。祝杯をあげるや否や、もう一つ、今度は偉大なる暗闇のためにと言ったものがある。与次郎の周囲にいた者は声を合わして、あははと笑った。与次郎は頭をかいている。散会の時刻が来て、若い男が皆暗い夜の中に散った時に、三四郎が与次郎に聞いた。ダーター・ファブラとは何のことだ？ギリシャ語だ。与次郎はそれより他に答えなかった。 三四郎もそれよりほかに聞かなかった。二人は美しい空をいただいてうちに帰った。